聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書11章1節から10節までです。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロといった。このマリアは主に香油を塗り髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。今週は羊飼いイエスの懐で休むことの素晴らしさについてです。地中海の東、ユダヤの都エルサレムからちょうど3キロぐらい離れたところにベタニアという村があります。マリアとマルタという姉妹がその村に住んでいました。新約聖書ルカ福音書10章の終わりを見ると、何十人ものお弟子さんたちを引き連れて歩いていた救い主イエスを村の女性マリアが自宅に招き入れたという出来事が記されています。もし私たちの自宅に憧れの人や、もしくは王様、皇族、セレブの方々が突然入ってこられるという、訪ねてきてくださるということになったら、まず何をするでしょうか。普通は部屋が散らかっていたら大急ぎで片付けることになります。もし部屋が整っていたら歓迎の気持ちを伝えようということで、お茶やお菓子を準備し、食事の支度をしたりする。家の中が急に忙しくなることだろうと思います。ところが救い主、良き羊飼いを迎え入れたマリアという女性は、こともあろうに憧れのイエス様を自宅に迎えると、ちゃっかりその足元に座り込んで、じっと主イエスの声に聞き入ってしまったということでした。空気が読めない、神経がずぶとすぎる、常識知らず、マイペース、怠け者で役立たず、ごくつぶし、そんなふうに人間の心の中には誹謗中傷の言葉とかクエスチョンマークが こう湧いてくる、そういう態度でした。それに対してその姉妹のマルタ、英語で言うとマーサさんですけども、模範的な対応をしていました。大切なお客様をもてなすためにありったけの知恵を絞って、大人数の間食もしくは食事やらに対応するために、使用人に買い物や調理の指示を出し、自らは給仕に徹していたのだろうと思われます。こんなに自分がせわしく忙しく立ち働いているのに、姉妹のマリアと来たら手伝う気も起こしてくれない、だんだん腹立たしく思えてきました。働かぬ者食うべからずというふうに人間の常識では言うものですから、姉妹のマリアは気が利かないのにも度が過ぎる、心は知事に乱れてついに我慢ができなくなってしまいました。それでなんと全宇宙の支配者でいらっしゃるイエス様に文句を言ってしまいました。あなたも何とも思わないんですか、正直な気持ちをぶつけました。マリアに手伝うように言ってください、怒ってください、叱ってください、そんなふうにお願いをしてしまいました。マルタ、マーサさんは頑張ったんですけれども、実はちょっと背伸びをしていたかもしれません。自宅に立ち寄ってくれたのはイエス様だけではありませんでした。何十人ものお弟子さんたちが一緒になって自宅に入ってこられました。そんな状態で突然の何十人もの来客に十分なおもてなしができるような家庭などあるはずはありません。しかし自分の知恵と努力によってこの挑戦を受けて立って丸く収めよう、そんなふうに思ってしまっていました。いいところを見せたいと思ったのです。これはできる人が陥りやすい罠でした。他方イエス様はそんな素晴らしいもてなしを求めてはいらっしゃいませんでした。イエス様が求めていらしたのはご自分の声を、その教えを聞いてほしいということでした。聞いて信じて罪許されて永遠の命を手にして心癒されて希望に燃えて毎日を過ごしてほしい、そう思ってマリアに語りかけていました。イエス様の期待に応えてくれたのは残念ながら人間的には非常識なマリア一人だったのです。もしかしたらマリアは人には言えない罪で自分の犯した罪のことで苦しんでいたのかもしれません。暗い過去があって心に傷があって、それを癒してもらいたいと思ってイエス様の声に耳を傾けていたのかもしれません。マリアの心には救い主に対する渇きがありました。それは羊飼いイエスでしか満たすことのできないような渇きだったのです。姉妹のマルタが背伸びをしていいところを見せたいという下心があったのとは対照的に、マリアは自らの弱さをさらけ出して我を忘れて恍惚と主イエスの声に耳を傾け、至福の時を 過ごしていたのでした。だから主イエスは文句を言ってきたマルタに対しておっしゃいました。必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。そんなふうにおっしゃいました。マルタとマリア姉妹の家はエルサレムから遠くない、歩いても30分今日40分ぐらいのところの村にいました。主イエスにとっては都エルサレムというのはユダヤ人や宗教指導者との対決の場、戦いの場でありましたから、その戦場ともいえるエルサレムの都に向かう前にマリア・マルタの家に立ち寄って一服して英気を養うということができたのです。マリア・マルタだけでなくて、その兄弟ラザロもイエス様からあふれんばかりの愛情の言葉を注がれて、愛を注がれて満たされた毎日を送ることができていました。マルタはもう背伸びをやめて主イエスの御声に耳を傾ける成熟した信仰者にだんだんと変えられていっていました。互いに遠慮のない親しい間柄、愛に結ばれた、愛の絆で結ばれたイエス様とこの家族でした。2000年前の地球上でもしかしたら最も幸せな家族だったかもしれません。ヨハネの福音書11章3節には、あなたの愛しておられるものが病気なのです。突然のお知らせがイエス様に届けられたことが記されています。姉妹は主イエスのもとに人をやってそのように言わせました。兄弟ラザロが死の床に伏して苦しんでいたからでした。人間誰しも死ぬ時がやってきます。避けることができないという意味で死は平等に一人一人を訪れるものです。肉体が死ぬと髪の毛もひげも爪も伸びるのをやめます。皮膚を引っかいたとしても出てきた血液はもうかさぶたにはなりません。今と違って当時の食べ物には防腐剤が入っていませんので、肉体は早々と腐っていってしまいます。死んで体が冷たくなると家族はその人がもう自分たちの元にはいないということを知ります。目の前にいた家族が自分たちの元を去っていってしまったということに気づきます。それがどれほどの苦しみや悲しみになることでしょうか。家族は突然の死を急に受け入れることはできないのです。徐々に死に向かって弱っていく兄弟ラザロを見ながら、マルタとマリアの姉妹は涙と叫びの祈りをあげていたに違いありません。そしてついに頼もしい、自分たちを愛してくださる救い主に使いを出したのです。もしイエス様が神様に願ってくだされば、死の床に伏している兄弟ラザロは救われるだろう、そう信じていたからでした。4節で主イエスはこの病気は死に向かっているのではないというふうにおっしゃいました。 この病気は死で終わるものではないと訳されていますが、死に向かっているものではないというふうに元の言葉に書いてあります。そうではなくて、神の栄光が現れるための病気である。神の子であるイエス様ご自身が栄光を受けるための病気であるというふうにおっしゃいました。降って湧いてきたような災難、困難に私たちへ襲われることがありますけれども、地震や洪水、家族の病気や怪我、そして死、落胆し、私たちは愕然と落ち込んでしまいます。しかし万物の主である私たちの神様は、そのような困難、突然の苦しみをも用いて栄光を表してくださる方です。神様は悪いものをも用いて愛働かせて益として、その信じる者たちを守ってくださいます。こういう時には諦めずに踏みとどまる信仰を神様からいただくのが先決です。続いて5節では、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたと記しています。聖書において救い主イエス様が特定の家族を愛されたと書いてある場面は非常に珍しいところです。イエス様がこの姉妹の家を訪れた時に、この3人はもともとイエス様の懐に飛び込んで自分たちの弱さをさらけ出して休んで、その声に素直に耳を傾け、イエス様との愛の関係を楽しんでいた、満喫していたということがわかります。もし私自身が2000年前の地球上の誰かに生まれ変わることができた、できるというふうに言われたら、迷わずにマリアやマルタ、ラザロに生まれ変わろうというふうに言うと思います。人生の勝利者というのは、たくさんの働きを成し遂げて周りの人たちから一目置かれたり、新聞やテレビで報道されて称賛されたり褒められたりということでは必ずしもありません。たくさんのお金を稼いですごいだろうということでもありません。たくさん勉強して研究してノーベル賞を取って素晴らしい、それもいいんですけれども、必ずしもそれで人生勝利した、なかなか言えないものです。逆に人生の勝利者とは、救い主の前で格好つけずに自分の弱さをさらけ出して癒してもらった人、救い主の懐で休んで安心して憩い、愛情をたっぷり注がれて力をもらった人ではないでしょうか。ですから教会に来られた時に、いいところ見せようとか格好つけようというふうに思わない方がいいと思います。かえって自分のバカなところ、弱いところさらけ出して見た方がいいのではないかと思います。そういうところにイエス様が働いてくださるからです。力は弱さの中でこそ完璧に発揮される、第二コリント12章9節に書いてある通りです。奉仕のある方々は難しいかもしれませんけれども、教会に来られるときは頑張るためにではなくて、ぜひ休みたいと思って来てくださるといいと思います。聖書の大切な教えに、神を愛し人を愛しなさいという 教えがあります。キリスト教学校であればその学校のモットーとして掲げられることもあります。聖書が言う愛というのは単なる好き嫌いではなくて、相手のために犠牲を払うという自己犠牲の愛として書かれています。ですからそれを実行に移して何らかの愛を残すというのは簡単なことではありません。頑張ってもできない、みんなそう思ってしまいます。しかしここには実行できるようになるための大切な前提が隠されています。それは神様や人のために犠牲を払う前に、走るのをやめて、頑張るのをやめて、格好つけるのをやめて、自分の弱さをイエス様の前でさらけ出して、その懐で休憩し、愛情をたっぷり注いでもらうという前提が必要だと、それが隠されています。聖書は神は愛ですというふうに記しています。その通りです。神様だけが無限の愛を持っていらっしゃいます。それを少しでも私たち分けてもらう、恵んでもらうことができれば、私たちも神を愛し返し、また周りの方々、特に好きになれない方々にものためにも祈ったり、祝福を祈ったり、また犠牲を払うようにできるかもしれません。私たちの住んでいる国では古くから米作りが盛んです。米作りが盛んな国というのは、一生懸命努力するということが素晴らしいことだというふうに社会の人たちがみんな思う、そういう常識になる、そういう地域であるということを表しています。ですから農民が武器を取って、そういう方々が武士になってくるわけですけれども、武士の作った江戸幕府は一人一人が頑張るということをとても高く評価していました。ものづくりが発展する基礎がそういうところにありました。明治時代になると頑張るということがさらに大切だというふうにこうもてはやされるようになりました。欧米列強と肩を並べるために小学校で、中学受験で徹底的に試験を導入して、子どもたちを競わせて勉強させる、それによって国を発展させるという政策を導入して、それがうまく、ある意味うまくいって、日本は社会的な経済的な発展を遂げて今に至るようになりました。しかし、度を過ぎると休まずに働くことが素晴らしいというふうにもなってしまいます。キリスト教会も時代の流れに沿って、休むことよりも私たち頑張って働くということがに熱心になっていたんだろうと思います。頑張って伝道しましょう、早めに教会に来てお掃除頑張りましょう、文集を作りましょう、働いてエネルギーを発散させる場として、教会の政策、性格が少し強まっていたと思います。そういう中にあると、神様を愛す、人を愛すというのがもしかしたら自分の努力でできるものではないか、そんなふうに誤解してしまいやすくなっていたことだと思います。しかし今、時代は変わりました。元気なはずの若い世代も働きづくめで、実は心は疲れています。人々は休む場、憩いの場を心から必要としています。疲れた方々に私たちは何をして差し上げられるか、 私たちは疲れた方々を癒し主である、救い主であるイエス様のもとにお連れするということができます。それが私たちに与えられた役割、使命の一つでもあります。2000年前、ベタニアの村でマリアとマルタが満喫したイエス様との愛の絆、それはいいところをイエス様に見せて、高く評価してもらおうという中で彼らが手に入れたものではなく、勉強頑張って手に入れたものでもありませんでした。自らの弱さ、罪深さ、それをあらわにイエス様に差し出して、イエス様に癒してもらったから、イエス様に祝福してもらったから、許してもらったから手に入れた愛の絆でした。そしてついには愛の絆で結ばれた結果、マリアとマルタは兄弟ラザロのを神様からよみがえらせてもらうという祝福にこの後預かることになります。目指すべきは背伸びして頑張ることではなくて、救い主に弱さをさらけ出して素直にその声に聞き入ること、そこから私たちへの神様の祝福が始まります。祈ります。天の父なる神様、私たち周りの方々を信頼できない人間不信のゆえでしょうか、自分の高ぶりのゆえでしょうか、自分をよく見せたいといつも思ってしまいます。よく見せて高く評価してもらって、そうすれば愛されるのではないかと思っています。しかし忘れていました。人間の愛は限られたものです。無限に愛をお持ちのあなたに愛されることが一番大事であるということを気づかせてくださいますこと、ありがとうございます。自分の一番痛いところ、恥ずかしいところ、あなたに見てもらいます。どうぞ私たち一人一人を癒し許し、あなたの恵みで満たしてください。どうぞイエス様と愛の絆を私たちも結ばせてください。その愛がこの崩れていく世界を少しずつ立て直すものであると私たちは信じます。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。